柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今日も美味しいワインを紹介していただけると思いますが、
はい、今夜ご用意させていただいたワインは、グランポレールのメリタージュ2016です。
はい、
早速ついてみたいと思います。
はい、グランポレール、北海道ですか？
これですね、
長野、
4つ産地がありまして、はい、グランポレールさんは札幌ビールさんがやられてるんですけどね。
あ、そうなんですね。
このメリタージュについては、長野県の、安曇の池田というところで収穫されたカベルネソーヴィニヨンとメルルを使ってます。
それでは、
はい、乾杯。
乾杯。うん、若干濃いめ、なんか
ちょっと青みが強いですね。
うん、本当だ。一口目がすごく青みが立ってる感じがしますね、うん、
熟成ももちろんしてるんですけど、それ以上に青みをすごく感じますね。
うん、最初口に含んだ瞬間はちょっとね、
はい、
強い青み野菜を口に含んだ時みたいな香りと、ね、鼻から抜ける雰囲気があるけど、
ただまあ不快というわけでは
ないですね。
山椒のようなんですね。そうそうそう、爽やかな感じにもちょっと感じますね。
青っぽい感じっていうか、
はい、うん、
うん、
美味しいですね。うん、グランポレールさんはですね、今勝沼、山梨県の勝沼にですね、
はい、
ワイナリーがあるんですけど、先日ちょっと発表がありまして、残念なことにその山梨県から撤退されるということで、どうやらそう岡山を中心に今後展開されるということで。
ん、岡山？
はい、
南の方に行くってことですか？
そうなんですよ。岡山にも畑を持ってるんですね。
まあ山梨県と、うん、ね、ライバル関係にあるフルーツの産地ですからね。
そうですね、ブドウといえばやっぱ山梨、岡山も浮かんできますね。
ブドウ、桃、そうですね、何にしてもそうかもしれませんね、最近は、はい、うん、梨なんかもそうなのかな。
あ、
うん、
このグランポレールのメリタージュはですね、やはりそのボルドーのワインをすごく意識して作ったと思うんですが、
うん、
でもそのグランポレールという名前の由来は、まあ、グランは北極星、まあ、札幌産ですから星ですね、はい、北極星を意味するグランから、ポレールというのは、北海道、長野、山梨、岡山の4つの産地から、バランスの取れた味わいを生み出すという意味でグランポレールという
意味されたそういう意味なんですか。
そうですね、
はい、
で当然シングルビニヤード、同じ畑から取られたブドウだけで、作られているということです。
なるほど、
はい、で今日はですね、
はい、
ちょっと合わせるおつまみとしましては、
はい、
ローストビーフをご用意させていただきました。
ちょっとイメージができない感じです、
はい、
今
ぜひちょっと。
だってこのワイン自体がなんかすごく複雑な味わいしますね。
そうですね、
うん、決して悪い意味じゃなくて、うん、なんか単純にこうですねって言いにくい複雑な味わいのワインだなと思って、
うん、このローストビーフ、オニオンソースがついてるんですけど、
うん、
これ自分このワインと合わすんだったらわさびと醤油ですかね。そうするとこの 青みとの相性もすごくいいんじゃないかなと思うんですよ。
あ、でも合いますよ、
うん、
で今になってきて、さっき言ってた青みが、
はい、
なんかそのすごく爽やかになってきましたね。
あの
空気に触れて、
はい、
うん、
今日宇都さんはやっぱり赤ワインの方がグイグイいかれましたよね。
赤ワインの方がってことは白ワインの方もって感じですね。
うん、どちらかという
よりってことですね。モアベターね。
いやいや、もうすでに飲みすぎてるような気もしますが、はい、参りたいと思います。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都
隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田貴史です。
さて、今日はですね、もうすでに10時半過ぎておりますが、宇多さん、夜食、
はい、
なんか食べたりします？
何言ってんですか、元自衛官で健康志向の私が。
え、
大好きですね。
いや、自分もですね、普段夜食なんか食べませんよ、食べませんけども、うん、何かこう大仕事を終えたり、まあ、自分の場合の非常にその大変な撮影終わった後、うん、夜10時半とか11時とか、あるいは12時とかにこう終わった時に、無償になんかこう食べることによってその頑張った自分をいたわりたいんですよ。
なんかすごく優等生みたいですけど、私なんかは別にそんな立派なことしてなくても、はい、なんか小腹減ったなって言ったら食べますよ。
あ、そうですか。
はい、結構ジャンキーなものとか好きですね。
夜食はこれっていうのあります？
あの、いわゆる夜食っていう、あの、いわゆる炭水化物系はそんなに食べないです。それは健康のためとかじゃなくて、はい、食べたくならない、
うんうんうん、
やっぱり夜10時以降になってなんか食べたいなと思った時は甘いものが欲しくなりますね。
なるほど。
アイスとか、うん、はい、なんかこうチョコとかちょっとなんか残してた、うん、なんですかね、はい、あんこ系の、和菓子系のやつとか、そういうのちょっと一口食べたり。
なるほど、うん、まあ自分はもう今ではほとんど見なくなりましたけど、夜あった夜泣きそばですか、あの屋台でこうおじさんがこう、
昔あったって、その江戸時代の話ですか？じゃなくて、
いやいや、自分の子供の頃
夜泣きそば、
都内もありました
よ。ありましたか、そんなもん、
はい、こうスローさんのチャルメラの音っていうんですかね。
ああ、
でもでこう通りかかると、それまで食べようとなんかこれっぽっちも持ってないんですよ。
あのチュールルルルっていう、そうあれでそばがそのまま食べれるんですか？
食べるんです、屋台で引いてきて。
へ
え、まあ、例えばその家から丼を持ってってラーメン一杯くださいって、その丼入れてもらうパターンもありますし、
はい、
駅前でもうそうやって場所を決めて置いてて、
はい、
でもうおもむろにその電車を降りて改札出たら、その屋台の椅子に、丸椅子にパンと座ってですね、おじさんラーメン一つって言って、そのおじさん大体返事しないんですよね、そういう人は。
それはご出身の山形の方じゃなくて、やっぱり東京とか。
東京ですね。
あ、はい、
で、こうやっぱりこうたぎってる窯がちゃんとあるんですよ。
ああ、まあ寸胴でガラガラガラガラやっといて、 そうです、はい、そこで麺茹でて、
はい、はあ、麺茹でて、まあ、自分がよく言ってたのはニンニクをこうちょっとこうギャッとすりつぶして、
うん、
でニンニクとチャーシュー、ナルト、海苔、
美味しいでしょうね。
はい、もう匂い嗅ぐとやっぱりちょっと
食べたくなりますね。
はい、食べたくなっちゃうんですね。
まあ、公衆衛生的な観点とか、いろんなそのいわゆる営業法の観点でだんだんそういうのがダメになったんでしょうね。
は
い、
でその時によく屋台で生卵入ってたんですよ、ラーメンの中に。
はいはい、
生卵ですよ、はい、あんまりないと思うんですけど、
はい、
その時のやっぱ思い出があるんで、いまだに自分は醤油ラーメンは生卵を入れて食べることが多いです。
あー、ラーメンに生卵、うん、なんだ、チキンラーメンには今でも入れますね。
あ、
チキンラーメン、わかります？
かります、
お湯だけ入れるやつ。
はい、わ、はい、かります。
あれが一番最初に出始めた頃に、まだ当時小学校の低学年だったんですよ。だから自分で、はい、火を使っちゃダメって言われてた時代だったんで、はいはい、作れなかったんですけど、たまたま母が用事があって、祖母が家に来てた時に、おばあちゃんこれ作って、ってチキンラーメンって言ったら、おばあちゃんやっぱり知らないもんで、
はい、
昔のラーメンと同じようにこう鍋に入れてグツグツグツグツ茹でたら、すごいでっかくなっちゃって、はい、おばあちゃん全然美味しくないって言って、おばあちゃんを悲しませたの覚えてますけど、
ね、今自分で言ってて、今自分でふって気づいたんですけど、自分富士そばも大好きなんですね。立ち食いそば、
ありますね。
あれで一番好きなメニューは天玉そばなんですよ。
この前食べてきました。
あ、食べました。
お昼ご飯で富士そば、
かき揚げに生卵
と、
だからやっぱりそのラーメンの影響があって麺に生卵なのかもしれないですね。
まあ、うん、卵やっぱいいですよね。
はい、まろやかなんですね、塩分が。
夜食話なのに卵の話に移っちゃったと失礼なんですけど、ええ、僕カレーに生卵入れるんですよ。
あ、自分もたまに入れます。
入れます。
はい、スパイシーなのに入れて食べると
好きです。でちょっとマイルドになりますよね。はい、でその時に卵になんかこう足します、醤油とかなんとか。
いや、足さないですね。
あ、もうそのままね。
はい、
あれ結構分かれるんですよ、その、はい、カレーに卵入れるって人で、え、どっち派ですか、はい、醤油派ですか、ソース派ですかって。
あ、なるほど。はい、
僕ソース派なんですよ。
あ、ソースなんですね。
うちの親父醤油派なんですよ。もう親子でも、いや絶対無理無理無理って、ソースでしょみたいな。
なるほど。
うん、 でそもそも卵入れない母から何言ってんの、はい、卵は邪道でしょみたいな私が作ったから何入れてくれてんのって怒られるんですけど
なるほどなるほど。やっぱりあれなんですね、こうその時代背景ももちろんあるんですけど、その匂いを嗅いだ瞬間にこれが食べたくなるっていう反射的なことがあるので、まあ、ラーメンも食べますけど、蕎麦なんかも絶対家の隣に富士蕎麦あったらしょっちゅう行きますよ
よくあるのがあの、はい、海外出張されるじゃないですか、はい、であの国内線で日本の JAL とか ANA とかに乗ると、はい、
あります、
あのラーメン食えるじゃないですか、はいはい、で小腹減ったなと思って、はい、みんなもう寝てるのに夜中にすいませんラーメンいいですか、
わかります、
持ってきてくれるじゃないですか。誰かがジュルジュルってやり始めると香ってくるから
そうです、
すいませんピンポンピンポンっていろんなところになるんですよねでなんかジュルジュルジュルジュルいろんなところで言って
そうなんですよ、あの特段お腹空いてなくても何ですかね、海外行くときになんかラーメン食べたくなる、
食べたくなりますね、はい、でもう匂いと音につられて、はい、なんかもうあの飛行機の中の便中なんかジュルジュルジュルジュル夜中に言ってるっていうパターンね、よくあるパターンですけど、
自分の海外行くときはあの夜食をどっか食べに出ることはないんですけど、
はい、
その分ベビースターラーメンを1日2袋自分用に食べるために1日あたり2袋を持参します。
ベビースターラーメンっていうのは乾いたまま、
あのそうです、
ですよ、あの、はい、別にあのふやかすわけじゃなくて、
あ、はい、あ、はい、それでこう自分の夜食って言いながら部屋で食べて、
それこそチキンラーメン持っていけばいいじゃないですか。
あ、
であれをこう砕いて、はい、カップかなんかに入れてお湯ついで待てばラーメンになるし、
いやあのこんなラーメンじゃなくていいんですよね、ベビースターで十分なんですよ、
ね、うん、なるほど、はい、ちょっとクッキーで
も甘いのダメです、
いやダメなんですね、はい、塩味がね
ありがとうございました、
はい、
では次に参りましょう
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク、
はい、ここからは私のおすすめ映画を紹介していきたいと思いますが、今日セレクトした映画はバックトゥザフューチャーです。
懐かしいです ね、
ね、
はい、
もうネーミングからね、ハマってるなと思うんですけどだってバックトゥザフューチャーですよ、はい、つまり未来に帰ろうって、まあ一見したらは何言ってんのっていう、時系列合ってないよねっていう表現なんですけど、まあご存知のようにロバート・ゼメキス、監督で、制作の総指揮は実はスティーブン・スピルバーグがやってるんですね、はい、で、まあ、マイケル・ジェフ・ホークスがマーティ役、うん、クリス・ファー・ロイドが、まあ、あのちょっとマッド・ドクターのね、実際にタイムマシンを開発しちゃったドク役で出てきて、はい、1985年に、まあ、発表された。で3作作ってるんですよね。85年に、第1作目ができて、4年後に2ができて、でその翌年に3が発表されてるんですけど、実は2と3は同時に作られて、
やっぱりそうですよね、なんかそんな印象ありましたね、
あのだってもう、3で完結することをもう目的に作られてますもんね。でこれ面白いのが、当時出たのが1985年なんですよ、
はい、
で1985年の主人公が高校生で、
はい、
まあ普通の人並みの生活を送ってるんですけど、小さな片田舎の町で、まあ言ってみたら人の交流が濃い、あの田舎の町なもんですから、親とかも全部昔からの同級生同士、
はい、
で自分はそんなにイケてない方じゃないんですけど、親がイケてないんですよね。で同級生のお友達とかにもいじめられたりしてて、その同級生の親からいじめられてるのを自分が見ながら、親父もっと言い返してやれよって思うんだけど、イライラしながらそれ見てるんですけどそっから85年から30年タイムスリップするんですよ。タイムスリップというか、あのタイムマシンつけて戻るわけですよ、はい、お父さんたちが出会った頃の時代に。で、まあ、その時代を巻き戻して、まあ、もう少し、なんていうんですかね、歴史の接点をうまく結合すればもっといい、未来が得られるんじゃないかっつって、親とかにこう協力しながら、で30年後に帰っていくとまた課題が起こってて、はい、今度は30年後の未来に行ってて、85年から30年前ですから、1955年に戻って、はい、で今度は、バックトゥザフューチャー2では2015年に飛ぶわけですよ、未来。あ、
はははは、はい、
で3作目にその様々な問題が起こるんで、もう一回そこからまた60年前ですね、はい、だから一番最初に1で飛んだ1955年に戻って、またいろんな調整をして現代に戻るっていう3部作なんですけど、まあ、一つは当時描いてた30年後の未来の2015年っていうのを今見ると面白いなと、
はいはいはい、
ここまで行ってねえなみたいなのも結構あって、 あの30年後の未来ってどう思います？
いやだから自分はよく思うんですけど、想像してた科学技術より進歩してないようにも確かに感じるんですが、
うん、
でも片やですね、実際生きてる自分としてはその年月の尺度を考えると、こんな短い間にこんなに科学って知らない間に進歩したんだって思うわけですよね、
はい、
そのなんかこのギャップが面白いですね。
ですよね、はい、でよく言われるんですけど、人間は頭の中で想像してそれを表現できたものは時間がかかっても必ず実現できるって言われるじゃないですか、はい、であの当時いろんなスパイ映画とかで、あの時計とかにあの、電話がとか発信機があったり、はい、自分の体温とか心拍数とかも全部チェックできたりする、はい、ああいうのを見ててすげえとかって思ってたけど、はい、今は別にアイウォッチでできてるじゃないですか、まあ、
当たり前ですからね、
普通にできちゃったりしてるし、はい、まあきっと30年後は、
うーん、
僕は一つ思うのはもう完全にチップかなんか埋め込むかなんか分かんないですけど、はい、普通に日本語で喋ってあの海外の人と喋れるような時代来てるんだろうなっていうのは一つ思いますね。それから絶対ドラえもんがいると思うんですね。まあ、ドラえもんっていうのはちょっと表現のあれかもしれないですけど、はい、AI 搭載ロボットが普通に社会を回すためのクルーとしてどっかに配置されてるというか、例えばあの駅のインフォメーションとか、はい、あの切符切りのところとかいろんなところはもうこう AI ロボットがいて、はい、人間の形してるかどうかは別ですよ。ただまあ AI がもうそこは管理してるところになってんじゃないかな。
そうですね、まだ買ってないんですけど、あの Apple Vision というか、あの Apple から出したこの、いわゆる
VR ゴーグル、
はい
はい、
あれすごいらしいんですよ。自分がこう手にこうこう空間でこうつまむだけでアプリ起動したりとかできて、もうあの
近未来だ。
いやだから本当ちょっと前に見た SF 映画のまさにそういうものだと思うんですよね。
ですよね。じゃ あのまず、バックトゥザフューチャーから一曲聞いていただきたいと思います、
はい、
この映画はですねヒューイ・ルースがあの全面的にバックアップしてくれたというのでも話題になったんですが、
はい、
ヒューイ・ルース&ザ・ニュースでパワーブラブ。懐かしいな、ヒューイ・ルース大好きだった。
この曲は懐かしいですね。
懐かしいですね、はい、ヒューイ・ルース&ザ・ニュースでパワーブラブお送りしました。もう懐かしい、ね、ヒューイ・ルースといえばこれ、
はい、
バック・トゥ・ザ・フューチャーといえばこれって感じですね、
はい、
いやもう何度も聞いて大好きだったですね、うん、いや先ほどはその映画の中での、はい、いろんな、ストーリー感の話もしましたけど、もう一つね、はい、注目したかったのはこの前パリオリンピックが終わったじゃないですか、はい、であれで日本人選手もスケートボードすごく活躍してくれたんですけど、はい、ちょうどこのバックトゥザフューチャー1で主人公のマーティーがスケートボード乗ってて、はい、あの頃日本でスケボーやってるやついたっていうぐらいじゃなかったです。
確かにやってる人はいたんですけど、うん、ほとんど見たことがないですね。
スケボー、うん、僕の周りはまずいなかったですね。まだローラースケート動画までやってた頃とか、
はい、
スケボーやってたやつってあんまり見なかったんですけど、であの映画があってスケートボードやってて、あれまあアメリカの当時の、まあ、ダウンタウンとかそういう子たちでやってる子が、まあ、流行りだったんでしょうね、はい、最初のね、はい、まああれはだから85年なので、
そうですね、自分の同級生の吉川ってやつがスケボー乗ってる
からその頃ぐらいから日本に入ってきて、はい、うーっとなってきたって考えれば85年でしょ。だから今でちょうど30年ぐらいですか。
そんな感じですかね、はい、
ですかね。
そうですね、ま
あ、30年経ってちょうどもうオリンピアンが出るようになったのかなっていう、そういう感慨深い思いも含めながらちょっと見てみましたね。
はい、
またね、マイケル・ジェイ・フォックスがうまいんですよスケボー。本当にやってるのかよくわからないですけど、
まあ、ある程度その、まあ、技術を使って見せてるとは思いますけど、
うん、
でもやっぱり練習したんでしょうね。
いや多分したんだと思うんですけどね、
はい、
では最後にもう一曲お送りいたします。ヒューイ・ルイス&ニュースでバックインタイム。今週は映画バックトゥザフューチャーをピックアップさせていただきました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意したグランポレルのメディタージュ2016いかがでしたでしょうか。
はい、なんかこうやっぱり深みがあって幅の広さもあって、 ちょっと今日はですね、はい、お肉と合わせましたけども、またなんかこういろんな、なんかちょっとね、しっかりしたお料理と合わせてみたいなと思いました。
そうですね、日本の赤ワイン、特にそのボルドーのスタイルのこのワインというのはやっぱり熟成に向いてるというふうなことを強く思うワインでしたね、うん、
はい、
はい、グランポレルではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しております。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はアートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。